我が神何故にと題して吉高加納牧師によってメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。エロイエロイレマサバクタニ、我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。これがイエス様の唯一の言葉でした。他の教官福音書、他の福音書の下書きともなったマルコ福音書が記録する十字架の場面でイエスが語られる唯一の言葉です。イエス様はピラトの前でも弁明一つせずに口を閉ざされました。ピラトが苛立つほど、不思議に思えるほどにイエス様無言でした。兵士たちに鞭打たれ、群衆のあざけりの中を歩かされ、十字架に貼り付けられて息絶えるまでの間にもイエス様は何一つ語りませんでした。逃げていった弟子たちへの失意の言葉も、襲いかかる侮りへの対抗の言葉も、自分の運命を呪う言葉も、ついぞ何一つイエス様は口になさいませんでした。ただ息を引き取られるその時に、我が神我が神と神を呼び、神に向かってなぜ何故にと問いかけたんです。この前の晩、前の夜、イエス様はゲッセマネの園で神様の御心と格闘されました。深く深く神との向かい合いに沈み込んで神様の御心とぶつかり合いました。死ぬほどに悲しみながら、でもそれは自分の死への恐怖ということよりも、神の御心を表して生きてきたこの人間が囚われ殺されていくという結末に対して、イエス様ご自身が分からず耐えきれず、主よ父よ、このままでいいんですかと神に問い続けた必死の祈りだったと思います。しかし神は沈黙をもってイエスに答えられました。やがてその沈黙の中にイエス様は神の答えを見ました。それを受け取り、それを飲み込み、自分を捕まえに来た人々の中に進んで行かれました。それからはイエスはもう人々に対して語ることをやめています。私は思うんです、イエスは神とつながっていたその祈りが、その交わりが、神との交わりがゲッセマネから十字架の絶命の時までずっと続いてたんだと。神の沈黙に自らも沈黙を重ね、なぜ何故にと神のなされようとしていることの意味を求めて神との向き合いを続けていたんだろうと思います。いよいよ命が途切れようとしています。弟子たちに去られ、人々に捨てられているこの私です。あなたの沈黙しか聞かせてもらえないこの私です。今耐えきれない肉体の痛みと精神的な苦しみに包まれながら、これ以上もう息ができなくなっているこの私です。まるであなたにさえ見捨てられているかのようなこの私です。我が神我が神、それはあなたの何故になのですか。 どこまでも神に心を向け、神を呼び、神に問い、神を求めてイエスは生き絶えました。絶命しました。それが十字架の上のイエスのすべてでした。イエスの命のすべてでした。まさに神の子としての死でした。イエスは神と離れることのない、神と離れることのできない神の子でした。どのような悲惨な死も、神を呼ぶつながりから人を切り離すことができない事実を生きた神の子でした。我が神、何故に。私はこれこそが苦しみの中に宿る祈りの中核、核だと感じます。すべてがそぎ落とされ、すべての心、言葉が吹き飛ばされて、最後に残される神との結び、それが我が神、何故に。この二つの語ではないでしょうか。不条理な災難の中にあって、絶望的な状態の中にあって、極限的な苦しみの中で、それでも神と向かい合う時に、もうこれ以外の言葉はないのです。これに何一つ付け足すことができないんです。しかしこの二つの語、我が神、何故に、この二つの語だけは最後まで残る祈りなんです。これこそが祈りの核なんです。我が神、何故に。今この現実の世界を、私たちが生きているこの現実の世界にこの声が聞こえます。多くの災害被災者の被災地の中からこの声はそのつぼ聞こえます。不慮の死を遂げた人の遺族から聞こえてきます。いまだに暴力にさらされ続けているミャンマーから聞こえてきます。そしてウクライナの町々から、とりわけたくさんの民間人が虐殺されていたキエフの瓦礫の中から、それは叫ばれています。神よ、なぜですかという嘆きが響いています。あの日イエスが神と向き合った場所に、すなわち我が神、何故にという言葉しかもはや出てこないような場面に、時として実際に人間が立たされてしまうことはあるんです。それは人間にとって悲しすぎる、いや恐ろしすぎる場面です。しかし人間にとって最も恐ろしい、そのような場所にイエスがいるのです。その場所であたかも神に見捨てられたような姿で、神とつながりながら、我が神、我が神、何故にと、何故かを知る神を求め続けておられるのです。そしてそこにこそ、神に見捨てられたような存在とつながる神がまた共におられるのです。神が神であることを示すのであるならばと、私たち人間は、私たち人間の願う形、私たち人間が納得できる形を求めます。それは例えばイエスが十字架から降りてきて、栄光の光が彼を照らし、人々が驚いて膝をかがめ、彼の足元にぬかずく、そのような場面を私たちは求めてしまいます。しかし神はそのようにはなさらなかった。神はこの世にあって虐げられ、汚名さえ着せられ、 お前なんか知らない、お前なんかいらないと言われていく人間のあえぐような苦しみに結びついておられるし、その小さな命の神であられるのです。不条理と思えるあまたの死のただ中で、神をどうしてですかとうめいている人々とこそ向き合っている神、つながっている神です。ウクライナの嘆きを目にしながら私たちは感じます。神は一体どこにおられるのか。私は信じたいのです。神は牙を向く野獣のような兵士たちの中にではなく、恐怖におののき無残に殺されていった人々の中にだけ神はおられるのだと。神とは誰なのか、一体何者なのかと私たちは問いたくなります。私は信じたい。殺されていった小さな人々の命を愛し慈しみ、神がその手に抱きかかえている、そこにこそ神が共にいるのだということを人間が分かるようになるために、神自ら殺されているかのように神は無力になられたのだということ。十字架のその足元にイエスが神の子であったと感じ取った男がいました。その男は指揮棒を振るって十字架刑の執行のすべてを監督していました。ローマに対する反逆者を見せしめにして殺す、しかもできる限りの残忍さで殺す、その十字架刑がしっかりと執行され問題なく終了するための現場責任者でした。ローマの威信を保ち、軍の秩序を整え、群衆の暴走を未然に防ぐ、その職務のためにこのイエスという男の十字架刑を指揮しました。そして彼は十字架刑の恐ろしさを十分に知っている人間でもありました。この百人隊長は一部始終を目撃していました。十字架に貼り付けられたこの弱々しい人物に向かって砲撃のように投げつけられる罵り、あざけり、馬鹿にした下品な笑い声、この隊長もイエスの足元であざけりの声をずっと聞き続けていました。それにしても一言も語らぬこの囚人、鎮痛薬を拒否するこの男は一体何者なのか。その頭上にはユダヤ人の王というプレートが貼られていながら、これほどまでに罵られている男は一体誰なのか。それがこの隊長の心に湧いていた思いだったと思います。真昼だというのに全地が真っ暗になり、叫び声を上げて息絶えたこの男が息絶えた時、百人隊長の心は揺さぶられ、えも知れぬ思いが湧き出てきて、とっさにこみ上げてきた思い、それはこの人こそ本当に神の子であったという感動でした。この百人隊長を、この百人隊を率いてきたこの隊長は、百人の隊長ではありましたけれど、六千人からなる一個小隊の六十人の将校の一人であることに過ぎませんでした。ローマの強さのために徹底的に忠誠を誓わされ、百人の兵卒を束ねるために日々身も心も費やしてきた人間です。当時ローマが世界中で通貨させていたデナリ銀貨には皇帝ティベリウスの肖像が描かれており、その銀貨の縁にはティベリウス、 神の子にして皇帝と刻まれていました。神の子ティベリウス、神の子の軍隊、この百人隊長はずっと神の子の軍人として剣をまとい、神の子の軍隊の指揮棒を振るってきました。そこに尽くしてきました。神の子にひざまずかない人間を処罰する十字架、この十字架のふもとで人々から捨てられながら、ただ一言、我が神、我が神、何故にとうめきながら生き絶えていった人間を見つめながら、彼の魂は震えたのです。彼の魂は深く震えたのです。自分でも思ってもいない言葉が込み上げてきたのです。この人こそ本当に神の子だった。マルコ福音書は私たちに呼びかけています。神に見捨てられたかのような人間の足元でこそ、この人こそ神の子だと感じることがあなたにはできるでしょうかと。この世の中で神のように振る舞っている力のただ中に生きながら、十字架のみすぼらしい人物、ただ最後まで最後まで全ての力も言葉も失っていながら神と結びつき、神を呼んでいるイエスを、あなたはまことの神の子と告白することはできますか。マルコ福音書は私たちに静かに問いかけています。お祈りをいたします。神様、神様、何故にあなたはイエス様を見捨てられましたか。私たちはそこからあなたの何故だったのかを聞き取ることができるでしょうか。十字架のイエスを見つめて、この人こそ神の子であったと感じる気持ちをどうか授けてください。ミャンマーで殺されていった人々、ウクライナで今も殺されようとしている人々の命を思い、それらの人々もまた神の子たち、いえそれらの人々こそが神の子であると感じることができる私たちにしてください。十字架で最後まであなたに結ばれていたイエスの命が、今軽んじられている命と共にあることを信じます。私たち人間が神はいないのかと感じるそのところに、神をあなたはまさしくおられるということを信じさせてください。私たち人間がこの人たちは神に見捨てられたのかと思ってしまう、そのような人たちの、あなたは神であられることを信じさせてください。そしてそれゆえに、それゆえに小さいものの一人でしかないこの私と共に、イエスがどこまでも共にいてくださる方であり、あなたは私の神であるということを信じます。私が苦しむ時にこそ、あなたは私の神であることを十字架のイエスによって信じます。イエスキリストの名によって、アーメン。